ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬさ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。ままよと思うて放っておくような気になって、ということは、自分の欲や情を捨てた姿ですから、神様に十分の働きがいただける場を作るようなものです。その上、信心してやれとは、いよいよ信心を進めてゆけということです。四十八節とは、いつもがおかげのチャンスというふうに思います。常平生がこの気持ちにさせていただくなら、間違いないご神徳が受けられます。ご神徳ということであったり、おかげということを言われます。その私は一時、おかげを求める信心も、ご神徳を求める信心も、まあ似たようなものではないかと。何かしら神様からいただこうとするわけですから、それが自分にとって都合のよい、まあ、形の上のおかげというのでしょうか。いわば、自分の、まあ、都合の良いようにことが運ぶというそのおかげ。そしてまた、神様からのご信用と言われるご神徳。それも結局は、ご神徳をいただき、神様が私どもを信用してくださる。神様に信用してもらう私になる。と、いう、それは結局その向こうには、やはりそのご神徳をもとにしたおかげをいただくというのでしょうか。ご神徳をいただいたからおかげはいらない、といったような、おかげとご神徳が相反するものではありませんね。その、もう一つ上、まあ、言ってみれば、ご神徳が、いや失礼、その値打ちが違うというだけのものかもしれませんね。まあおかげ目当ての信心というのか、それが例えばお金を目当ての信心、100万円、200万円、1000万円といったお金が欲しいというその信心、それを目当てにする。ところがご神徳を目当てにするということは、そのお金を、何と言いましょうかね、無尽蔵のお金を得られるもう一つ上のものですね。例えば何と言いましょうか、表現がよくわかりませんが、ダイヤモンドであったり金であったりというものがあるとしましょうか。そしたらそのダイヤモンドであったり金というようなものがあれば、まあいつでも現金、お金に変えられるというようなものでしょうかね。そういう紙幣というようなものと、まあそれを超える価値のあるものというのでしょうかね。いわばおかげを求める信心も、ご神徳を求める信心も、結局のところ自分に都合の良い何かをいただくための、まあ心根としては50歩100歩だと。まあ、その癒やしい心というのでしょうかね。ちょっと、例えば、お菓子で満足しておったものが、お金が欲しいと言ったような、何と言いましょうかね。その、何かを求める。神様から何かを求める。という心においてはあまり違いはない。いわばその心根というものは、おかげを求める信心もご神徳を求める信心もあんまり変わりはないではないかという感じがするのですね。ここのところはそういうお心かどうか分かりませんけれども、実は師匠大坪宗一郎氏も、私はご神徳をいただきたいと思うて信心をしたことはないとおっしゃられたことがありますね。 その師匠はなるほど、おかげを求めての信心より信徳を求めての信心をしなさいと教えてはくださいますけれども、ご自身自身はご信徳をいただきたいと思うて信心をしたことはないというのですね。この辺の微妙なところが大切ですね。そのおかげを求める信心よりか、ご信徳を求める信心の方がより値打ちがあるから、ご信徳を求める信心をさせていただこう、させていただけというのは、どちらも牙城牙欲がその根底にあるのであるならば、五十歩百歩で大したことではないと思いますね。何と言いましょうかね、大変微妙な心の違いですけれども、大きな違いがあると思います。その今朝特にいただきますのは、師匠が教えてくださる、目指すは我が心、体得するは一切親愛と教えてくださいます。その目指すところは我が心だというのです。体得するのは一切親愛だと、まあこれを我が心を目指すということをよく山登りに例えられますね。その富士山登山なんかに例えられますけれども、よく考えてみていただくとわかりますが、富士山を目指す、そしてそこに至るまでの、まあ、何を体得してそこに登るのか、まあ、山登りの技術であるということかもしれませんね。山登りの技術を体得する、これが一切親愛を体得するということかもしれません。そして頂上を目指す、富士山を目指す、我が心を目指す。では我が心についたらどうなるのか。例えば富士山のてっぺんに登りきった、そしたらその富士山のてっぺんには何があるか。富士山のてっぺんにはお金が1億円も10億円も埋められている、あるいは金銀財宝が埋められているということではありませんね。富士山のてっぺんに登ってもそういう金銀財宝はありません。まあ景色がいいというぐらいなものでしょうか、何でしょうかね、石ころがあるぐらいなものでしょうか。いわば富士山の頂上に登ったからといって、そこに何か形の上に値打ちのあるものがあるということではないような気がいたしますね。何が言いたいかというと、目指すところはあくまでも目指すところであり、その目的とすることとは違うということですね。例えば宝の島があるとする、宝島へ行こうとする、そして目指すところは宝島なのですね。その目指しなのです、方向なのです。ところが宝島に行ったからといって、まあそれで終わりというわけではありませんね。問題はその宝島に行こうとする何か、宝が欲しいからですね。宝島を目指すのは宝が欲しいから、その宝を欲しいというその目的があるから宝島を目指すわけですね。富士山のてっぺんを目指す、それはおそらく富士山に登ったその達成感といったようなものでしょうかね。そこに日本一高い山に登った、そしてそこでまあご来光をいただいたといったような、その達成感といったようなものではないかと思いますね。そのてっぺんに登ることが目的、まあその目的というのは、そのてっぺんの地に到着する 到達することではなく、それは目指しであって、そこに得られるところの心の状態、達成感であったり何であったり、そこで得られる心の状態が目的なのだと思いますね。ですから目指すは我が心、そしてなるほど我が心になったといたしましょうか。しかしそこには何にもないということでもあるわけですね。まあ今朝いただきますのは、実はその目指すは我が心、体得するは一切親愛、その目的は人間の真実の助かりだということなのです。その確かな目的を持って我が心を目指さなければ、その我が心自体、目指すこと自体が無味乾燥なものになってしまうかもしれないよということなのですね。さあ宝島を目指した、さあ宝島に着いた、でその着いたことで、まあ、目的を達成されたと思ってはいけませんね。目的は宝島に着くことではない、宝を得ることだ、探し出すことにあるわけですから。目指すはいつその我が心だけれども、そのなぜ我が心を目指すのか、それは真実の助かりを得るという、その真実の、人間の真実の助かりが目的だということですね。ところがなかなかこの本当に助かりたい、真の助かりを得たいという人が実は少ないですね。その手元の何と言いましょうかね、このことが満たされれば、その身近な牙城牙役が満たされればそれでよいという、そこでとどまっている人が多いように思いますね。どうしたら真実助かっていけるか、いわばどういう中にあってでも助かられる、どういう中にあってでもそれこそ我が心がいただけれるというのでしょうか。その助かりの世界に住みたい、真実の助かり、未来永劫助かっていける世界に住みたいという、その真実の助かりを目的としなければ、なかなか本当の信心ということになってまいりませんね。おかげ信心もお得信心も、まあ似たり寄ったりというようなことになりかねません。目的をはっきりと確かなところに、正しい目的に定めなければならない。それは人間の真実の助かり、それこそが真の目的だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。